きプロチャンネル。
好き好き。
どっちでもいいんだよ。本当にどっちでも嬉しい方にでもいいし、嬉しくない方にでも。
そっか、これが味わいたかったのか。これかが始まりました。まるちゃんのこの間のさ、見たびガーンってなる話を、またちょっと次回にお楽しみにしてもらって、で、今回はたまちゃんが生きてるってすごいって思った、続きからまた聞きたいです。はい。
まあ、その大きく症状、病気の症状が悪くなって、まあ、2、3ヶ月ぐらい入院して、で、まあ、退院してきて、なんかとにかく、まあ、だからそう、こうやって、その時もね、自分も死にかけて、で、生き返ったというか、そんなんやから、もうなんかこっからは、おまけの人生じゃないけど、もうなんか、好きなことを、しようみたいな感じになって、なんかやろうとか思って、で、その時に、まあ、まず、甥っ子がいて、妹の子供ね、その甥っ子を、もうもし自分にもうこの先子供が生まれへんかもしれへんから、この子、子供みたいに思うってなんか勝手に思って、で、甥っ子めっちゃ可愛が、まあそれまでも可愛がっててんけど、まあ言ったら、その甥っ子がちょうど生まれて、あの、お食い初めの頃に、母が亡くなったわけですよね。だから、なんかもう、そっからすごい甥っ子を溺愛しててんけど、で、幼稚園の参観日とかも行ったりとかして、で周りのお母さん誰も泣いてないのに一人泣いてる。私おかしいんちゃうかなみたいな。そんな感じで、で、で、なんか野菜ソムリエっていうのがなんかその頃ちょっとこう出てきだしてね、いや、なんかそれ私もやりたい、野菜好きやしとか思って、で、野菜ソムリエのなんか、あの、資格取る教室みたいなのに行って、でな、まあ何ヶ月間か授業を受けて、で試験受けたら、その野菜ソムリエになれるみたいなやつやって。で、なんかそこにいた人と知り合って。
え、ちょ、タナちゃん野菜ソムリエな。
野菜ソムリエやな。
あ、そう。
知らなかった。
あ、そうなんや。
見たことあったっけやーぐらい思ってた。ソムリエやね。
タナソムリエやったんや。
そうやねん。
あ、そうか。
ほんで、なんていうのかな、そこでは、その野菜が好きっていうので集まった人やから、それだけが共通の話題であって、それ以外のことはないから、すごい気が楽で、で、なんかすごくその人たちといろいろランチに行ったりとか、で、一応こう、勉強という名目のもと、次はじゃあどこどこの店のこのナスを食べに行こうとか、どこどこのこれでじゃがいもこれを食べに行こうとか、なんかそんなことして遊んでて。
それは何、あの、その、そこで集まった、あの、生徒さんたちが、あの、自分たちで勝手に企画して集まって食べに行くの。
そうそう、そこの中で仲良くなった、4人グループみたいな感じで、で、次この店行ってみー、いいとか言って。
すごい。
そうなんで。
もう、勤勉やね。
熱心やった。すごい体重増えた。
そうなんや。そうなんや。美味しかったんや。
そう。で、そんなんしてて、で、その仲間の一人が、あの、ジュースバーってあるでしょ、ジュースバーをしたフレッシュジュースの店を、で、野菜ソムリエの、出すフレッシュジュースの店みたいなのをしたいとか言って、でいいんちゃうとか言って、でみんなでそういうの手伝ったりとか、なんかそんな感じで、
すごいね。なんかほらさっきさ、もうこれからの人生はおまけって考えるようにしてから、おまけがすごい充実してるね。
そうやね。おまけって思った方が、なんか気が楽になって。
気が楽になって。
そう。
あ、なんかやらなあかんとか言って、でもね。
そうそう、なんか持ちたいことすりゃいいかみたいな感じになって、で、そういう風にしてて、でもやっぱりほらまだなんか子供が欲しいっていう、
その時の体調はどうやったの？
その時は体調はまあそれなりに良くもなく悪くもなくみたいな感じなんだけど、私の中でタンタンタンの法則っていうのを作って、
なんて？
タンタンタン タンタンタンで、このタンは動く日、うん、でその後は2回休みっていう。
あなるほど。
そうだから1回、うん、1日外出すると2日休み、うん、1日外出すると2日休みっていう、うん、無理しないよ。そうもう自分でこうルールを決めて、うん、あの生活のリズムを、うん、まあ無理しないようにはしてた。
うんうんうん、
だって、うん、こうちょっと疲れたりとかすると、
う
ん、もう体がこわばって、
うん、
もう強制的に動けなくなるから、うん、もう手もこんな感じなの、うん、まあ、それは今でもやねんけど。
今でもそうな
の。そうだからもう何もできなくなる。え、
今もちゃんと休んでんねん。
今もちゃんと休んでる。
ああ、そう、今ちゃんとしてんね
ん。
すごいすごい、
うん、
なんかコントロールがこう自分でほんまに効かへん、ね、
う
ん、体の方に出てしまう。
そうね、
うん、だからそのコントロールができるようになるまでが、うん、体も心も大変っていうかね。
そりゃそうやろね。
突然そんなことになってしまうからね。
普通に元気やったら予定も立てられるやん。
そうそうそう、
明後日なんとかしよう。
そうそうそう、1
週間後わかったわかったって予定立てられるのに、うん、1週間の自分、1週間後の自分が全く分からへんから、約束ができ
ひん。そうそう、それ約束ができひんねん。だから、行けたら行くわ、みたいな。そう、でもそれ言ってまた落ち込むのよね。いや、なんかもうこんな答え方、なんか嫌と思われてるんちゃうやろか、とか。
気にしてたわ、なんかその頃は。
なんかさ、明るいんか来るんか分かったんじゃないかな。
暗いね。
前向きやけどな。
前向きなんかな。
割と、あの思考は前向きやんか、
うん、
でもなんかあの何、ま、思考は前向きやけど、うん、人からどう思われてるかはものすごく受け身やねんな。
そうそうそうそう。
わかるわ。
そうやねん、そうやねん。
そう、あ、そうやな。
だからそういう遊びをよくやってるよね、やってしまうよね。
遊び。
なんかそう、なんかそういうことでいじいじ家で、
うん、
旦那さんとかにこうこうこうでとかしつこく言ってて、うん、でも振って。私ってほんまこういうの味わうの好きよなって言ったら、旦那さんが、うん。
旦那さんちゃんとこうやって聞いてくれて、うん言ってくれんねや。めっちゃ優しいや。あ、そう。
もう呆れてる、ほんまに。
そっか。で、何の話だった
何の話だったあ、野菜ソムリエさんって遊んでたって。そう、だけど、なんかやっぱり、目標は子供を産むことみたいなのがまだあったから、でももう怖いし、うん、もうこれ以上なんか、うん、失敗というか、でも怖いから、はい、そのどうしたらいいかなと思って、うん、で、その、入院してた時の主治医の、すみれ先生っていう先生に、うん、こんなんなんですよ、うん、だから、でも、そういうなんかこう自分のこう支えになってくれるような、うん、なんかないですかね、うん、みたいなこと言ったら、うん、あ、じゃあって言って私の知り合いの東京女子医大の先生が、うん、その方も信頼している鍼灸の先生が奈良にいるから、うん、そこに通われてはどうですかみたいなふうに言ってくれて、で、あ、行ってみると思って、うん、で藤本鑑賞院っていうところやねんけど、で、そこに通い出して、そしたら半年で、妊娠して。
すごい。
妊娠、そうやねん。
すごいやん。
そうやねん。
鍼灸って針と灸ってことでしょ？
はい、まあ、針だけやねんけど、でもその先生は、もう一本だけは針を刺しはんねん。
うん、
普通針って何本かこう、
する やつ、
すごい刺すんじゃないの。
うんうん、
で一本、
プスってなんか
必殺仕事人みたいやねん。なんかブラックジャック
の話だった。ああ、でもほんまに仕事人なんな。
そうやねん。
すごいね。
うん、
へ
え。でそこの鍼灸はほんまにその肩こりとかそんなの人はいないね。
うん、
なんかこうやっぱり持病がある人を治すっていうところやって、
うんうんうん、
でその奈良の学園前まで。
学園前なの。
そう。
へ
え。1週間に1回とか。通ったかな、うん、1週間に1回か2回かな通ってたね。でもそこ1回そういう針をプスって刺されて、施術は10分ぐらいやね。だけど終わった後2時間ぐらい帰ったらあかんねん、
うん、
ちゃんとこう寝る部屋があって、うん、こうなんていうのかな、こうリクライニングチェアみたいなのがバーッと置いてる部屋 で、うん、でそこで2時間ぐらい寝てからじゃないと帰られへん、うん、もうほんまにもうぐったりするっていうか。
ああ、そう、
うん、 なんか分かれへんけど、うん、ここ体質改善していくのかな、うん、でそこの先生がいつもこう大丈夫大丈夫やみたいな感じですごい声かけしてくれて、うん、声かけって大事よね、うん、すごく、うん、なんかそれも自信につながっていったんかな、
うんうん、大丈夫やっていうところあるん
ですか。そうそうそう、
うん、
でそうそうそう、
あの大丈夫じゃないかもってどっかで思ってるってことやな。
うんうんうん。
なあ、でもそれはな、うん、先生が大丈夫や言うてくれはったら、
そうそうそう、
大丈夫なんかも
ってことやな。そうそうそうそうや、
それだけあると思う。
なあ、ほんまやな。
うん、
へえ。
そう。
半年で妊娠したやろ。うん、そっからは。
ほんで、うん、でそっからはもう妊娠したやん。
うん。
でほら世の中みんなさ、
うん、
マタニティライフを楽しみましょうみたいな情報が溢れてるやんか、うん、マタニティスイミングとか、うん、マタニティヨガとか、うん、そんな行ってみたいけど、
うん、
怖くて行かれ、もうじっとしとこうみたいな、
あそうだそうだ
だからマタニティライフなんて全然楽しまれへんっていうか、うん、もういつもこう、
うん、
大丈夫かしら、
何かがあってはいけないから、
そうそうそうそう、大丈夫かしらみたいな感じで、うん、であれ検診もさ一回行ったら一月とか行かへんやん、うん、2週間一月、う
ん、なんか最後の方は詰めていく
けど
な、
うん、とかって感じで、うん、毎日そのモニターに映してよみたいな、
あそう
かそうか、息してんちゃんと動いてんのみたいな、でしかもなんか全然動かへん方やったから、
うん、
おっとなしかってんお腹におったときは、
うんうんうん、おったときは
大丈夫かなって毎日毎日もスリルを味わってた、
うんうん、まあでもね、本当そうだね、そういう心境になるよね、うん、そうだね、
うん
うんうんうん、
でまあなんとか安定期が来て、
うん、
ああよかった、ちょっとこうお腹も大きくなってきたりとかするから、うんうん、でもなんか動かへんし、
うん、
でちょうど同時期に妹も同じように妊娠してて、
うんうんうん、
で妹のとこの子供はもう指の形が分かるぐらい押してくんねんね、グイって、
うん、
それが普通なんみたいな感じで大丈夫かなってずっと思いながらだけど、ほんでもまあ一応予定日は3月の末やってんけど、
うん、
この病気やから、うん、終盤になって、うん、またその、胎児が死んでしまう場合があるって言われて、だからその1ヶ月ぐらい前の日にもう帝王切開で出しましょうって言われて、
うん、
でその予定日が3月3日って言われて、
うん、
でその1週間ぐらい前に3月3日の1週間ぐらい前に入院して、
うん、
でああやりやりやっと入院できたわみたいな感じで、
うんうんうん、
ほんで、まあ1週間後にか手術と思ってるから、うん、まあこの1週間のんびりできるなみたいな感じで思ってて、うん、次の日の朝の、うん、血液検査した時に、
うん、
また数値がおかしいってなって、うん、これはもう今すぐ出さないと、
あそう、
やばいみたいな感じになって、みたいな感じで、でも、もうその朝にそれして、もうすぐもう手術の用意みたいな感じになって、
うん
うん、で、11時ぐらいからもう、準備、手術の準備が始まって、うんうんうん、あれよという間に、もうすぐ手術室行ってくださいみたいな感じになって、うん、でこういうね、こう繋がってるこういうの持って、
うんうん
なんか看護師さんと走って手術室行くみたいな感じで、でまた手術室の人が、
うん、
え走ってるみたいな、その緊急手術で命が危ないって言ってる人が、うん、走ってきたみたいな、
自分の足で来たい
って、そうそうそうそう、まあそれで帝王切開してねんけど、
うん、
でもまああれって部分麻酔やねんね、普通、
うん、
ここからしたみたいな、うん、でここは、うん、なんかこう酸素マスクみたいなのをつけさせられて、うん、でもそのゴムの匂いがもうとても無理で、
うん、
ゴムの匂い無理で、うん、ちょっとこれ無理ですって言って、うん、そしたらじゃあ違うやつをって違うのを持ってきてくれて、 これも無理ですってゴムが無理すぎて、じゃあもうしょうがないから全身麻酔にしましょうって言われて、でまあいいか、このゴムは無理やわと思ったから、で全身麻酔で、したらもうバーンバーンバーンってほっぺだったら、やばい大さん、生まれますよみたいな感じで、したらここから出てくるところが
見れて、そこはちゃんと対面させてくれ
た、対面させてくれたけど、すごいなんかもうバーンバーンっていう
激しかった。
なんかもっと感動的な出産とかやったらよかったんけど、なんかそんなんやった。
たまちゃんのね、あの人生がね、今のでなんかものすごく分かりやすかったね。
そう、でも、その時に初めて、喜びで泣くっていうことをした。号泣した。悲しくて泣くんじゃなくて、もう嬉しくて幸せで泣くっていう、よくありな歌の歌詞とかも、なんか、喜びで泣けるとか。それ、何やろうって思ってたけど、これかってその時
言われた。これか
思った。
はい。また次。
ね、次回にね。
次回
に、ね、聞きましょう。
はい。お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どっちでもいいんだよ。本当に、どっちでも嬉しい方にでも。
スキプロチャンネル。
スキスキ。